能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、お能を通して今を語る武田文幸の解体、司会進行の小菅圭司です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと皆様にお知らせしたい、ちょっと舞台のお話をちょっと先生からお伺いしたいんですけれど、
はい。
11月の27日能シリーズ能11がちょっと控えているということで、先生にそのお話をお伺いしたいと思います。
はい。まずその能シリーズと、まあ、あのうちのこれは財団の催しなんですけれども、この能シリーズといっているのは一体何なのかというお話からしますと、武田収納館、まあ、もともと稽古用の舞台で、まあ、お客様をお入れしてもせいぜい100名ぐらいしか入れないぐらいのキャパシティなんですけど、そこで初心者どなたがご覧になってもお楽しみいただけるようにという催しを、まあ、財団設立とともに始めたわけなんですね。で、これはあのもう全席音声ガイド付きで収納館でやってる時はですね、もう何の予備知識もなく手ぶらで、何にものの字も知らないで来てもそれなりにお楽しみいただけるというね、まあ、そういうコンセプトで始めた回なんですよ。ですからどっちかっていうと愛好者というよりは初めての方にお送りする、まあ最初に解説を入れて、かつ演の中もずっと音声ガイドをつけているというね、まあ、そんな状況、まあイヤホンでですね、そんな回を収納館で10回やりまして、まあこれちょうどいい区切りだからということで、まあ少し箱を広げてですね、完全の学童でやってみようじゃないか。それが、ちょうど11回目になりますので、能11とね、このいわゆる催しの名前は能なんですね。
なるほど。
能、それに回数数字がついてるんで、1回目は能1、3回目だったら能3、今回11回目なので能11と。
あの私の、まあ、知人に能11のお話をしたら、はい、11月にやるから能11なんですねって言われてる。そういう意味ではないんです。
そうですね。あのこれ結構な回数、壮大な目標はあるんですけど、まあちょっとまだね、言うと笑われるぐらいのあれかもしれませんけど、できれば100まで行きたいねと言ってるんですよ、ね、
夢が。
はい。まあ生きてるか分かんないですけどね。
そんな、歌浦は能2でしたね。はい、私、それで先生の、はい、してで、拝見して。
はい。
やはり能シリーズ、今回はその能11は、まあ、銀座の完全能楽堂かもしれませんけれど、これまではずっとそのおっしゃっていただいた能、はい、中野のその舞台だったので、すごくアットホームといいますか、すごく、はい、やはり入門者向けというのもすごくコンセプトとして、はい、よく伝わってきて、大変勉強になる。
確かお母様が初めてのご覧になったぐらいの時ですよね、多分ね。
やはりそういう意味で言うと、普段お能に見慣れてない方に足を運んでいただくのには本当にいいコンセプトだなと、私もちょっと母、ね、ちょっと親孝行しようと、
それでまあ今回その観世能楽堂に移るので、さすがに音声ガイドを全席つけるっていうのはちょっとやらないことにしたんですけど、まあ、その代わりというか、まあ、代わりと言ってあまりあるぐらいの、要するに初心者の方にとってはきっとお楽しみいただけるであろうというところは、切り組みと言ってですね、
はい、
舞台上でチャンバラをするんですね。
なかなか珍しい。
そうですね、まあ、パッと思いつくので3つあるんですけども、まあ、今回はその中で烏帽子折りという演目をいたします。
はい。
まあ、ちなみに他に正尊という曲と、それから夜討ち曽我の十番切りという 特殊演出がつく、小書きがつくと、まあ、切り組み物になるわけなんですけれども、うん、まあ、その3番切り組み物がありまして、でこの烏帽子より、今回の烏帽子よりは、まあ、牛若丸の元服の話と、それから、熊坂の長藩というね、まあ、大盗賊、盗賊の頭が牛若に、切られるというね、まあ、そういうドラマを描いたお話なんですよ。
前そのスターウォーズになぞらえて、やっぱり能は、はい、あの義経、牛若丸が登場する演目が非常に多いと、まず一連 の, その人生を追いかけるような、そういう多分位置づけとしては、まあ、義経が多分 元服
そう
なん
です
よ
ね,
すね、はい、本当にで烏帽子織のっていう、はい、そういう物語が始まるという、
先ほど申しました3番のうちのもう1番正尊っていうのは、逆にもう義経が完全に大人になって、もう晩年の義経ですね。源平合戦で、平家を打ち果たした後に、頼朝からちょっと疎ましく思われて、それで結局義経が京都でね、後白河法皇 の,、はい、非常に寵愛を受けてしまって、ね、なんか偉い立場になって、それで頼朝がこの野郎ってことで、
お兄ちゃん怒っちゃった、
はい、資格を送り込んでくる、はい、その資格が正尊、土佐坊正尊で、はい、ちなみに渋谷の金王神社っていう神社があるんですけど、
国、
はい、
学院大学の近く、
そうです、はい、そうです、あれ渋谷金王丸っていう人のね神社なんですけどね、はい、それが渋谷金王丸っていうのが能でいう土佐坊正尊、これイコール同一人物です、というそんなエピソードもあるんです。
面白いです、
はい、まあ、それはさておきっていうところで、いい、はい、今回の烏帽子よりは牛若丸が、まあ、まだ結局つまり平家全盛の時代ですね、はい、に、鞍馬山に、ね、こう預けられて、まあ、修行してるわけなんですけど、なんとかこう平家を打ち倒したいというね、思いを持って、うん、それで京都から逃げ出そうとするわけなんですね。でそこに当然平家方から追っ手がかけられる、ね、追っ手がかけられるので結局姿を変えないとすぐ見つかって捕まっちゃうわけですね。だから急いで髪を切って、切ってというか言ってというか
落とすというか、はいはい、
それで烏帽子を追ってもらって元服するというね、それが、曲の前半なんです。で、まあ、その前半前してっていうのは烏帽子屋の主人で、それ前連れて奥さんが出てて、まあ、僕が今度奥さんの役、前しては父が務めます、はい、それで牛若丸は兄の長男の秋行が、はい、務めます、まあ、本来これは小方っていう役なんですけれども、もう中学2年生になってまして、いわゆる中どもっていう形で、子供と大人の間ぐらいの感じで、
普段使わないですね、はい、日常用語で中ども、はいはい、
まあそうですね、はい、そういうことでやろう。で後半は実は熊坂の長藩の役なんですね、はい、盗賊で、本来は前してと後して同じ人がやるんですけど、ですよね、今回はまあちょっとそういう特別企画ということで、後しての熊坂の長藩は兄が務めます、
親子、
はい、はい、でまあ、さらに言うとそれの長藩の家来の中でもリーダー格の若者頭っていうのはいとこの宗則が務めるとか、
そういう意味で言いますと、その能十一の、まあ、そのビラというかチラシ私拝見して、はい、本当出演者の数が多彩、まあ、そのたくさんの方に出ていただいてすごいな、まさにご一門皆様で、ね、舞台を作るんだな、
そうですね、はい、でまあ、前してはですか、そんな中で結局牛若が、追っ手がかかってるのを知って、夜中なんですけど、もう烏帽子屋に行ってどんどんどんどんって開けてくれっつって、それでちょっと急いでるから烏帽子をね追ってほしいと。で平家は右折りなんですよね。だけど源氏は左折りって決まりがあって、はい、で平家全盛の時代なのに牛若は左折りにしてほしいって頼むわけなんです。でまあそんなんでいろいろ問答してって、それでまあ烏帽子屋の主人も、牛若にじゃあ頑張ってねみたいな感じで、送り出すと、牛若は守り刀、懐刀をお礼にって言って烏帽子屋の主人に渡すんです。 でそうすると、まあ、エボシ屋さん喜んで、もう牛若行っちゃったんですけど奥さんに見せる。そうすると奥さんがその守り刀、今年刀っていう名前の刀なんですけど、それを見ていきなり涙を流すんですね。でなんでお前泣いてんだみたいな話になると、いやこれは実はすごいゆかりのある今年刀っていう刀で、そしたらそれの持ち主は源のね源氏義朝様の九男の牛若様に間違いないと。でなんでそんなことを知ってるかっていうと、自分はもともと義朝に仕えた鎌田兵衛正清っていう人の妹なんですというわけなんです。それ僕の役なんですけどね。でそうすると烏帽子屋の主人びっくりして、お前そんなゆかりあるやつだったなんて聞いてねえぞみたいな話になって、なんで知らなかったの、はい、でもともかくじゃあ急いで追っかけようって言って追いかけて、はいはい、それであの牛若に、それをね、返してあげる、ね、まあ、人違いだったらすみませんって言って、うん、あの聞くと、あの牛若まさに牛若だったと、うん、でご分をお祈りしますみたいなことで送り出す、まあ、それが前半で、で後半はその中で、まあ、牛若はその旅をするのに一人じゃなんなので、いわゆる商人の金売吉次という人に、はい、吉次吉六という兄弟に一緒に同行させてもらうんですよね。ところが、まあ、すごいお金持ちの商人さんなもんですから、その赤坂の宿っていうところで、その熊坂の長藩盗賊たちが夜襲をかけるらしいという話になってきて、だけど牛若が、まあ、50人ぐらいの盗賊ならね、僕は一人で退治しますよっつってね、それで、あのそんな話がまあ前半にあるんですけども、はい、まあ、そういう風になって、で、まあ、その烏帽子や云々があった後に、後半果たして熊坂の長藩のをはじめとした盗賊たちが現れて、それを牛若がずっと天狗に習ったというね、標法ということになってるわけなんですけども、その秘術を使ってバタバタと切り倒していくという、
そこがチャンバラにな
るんですね。そうですね、切り組みの部分ですね。でまあその最後はあの長藩と一騎打ちをして、長藩もそこで切られて、命を落とすわけなんですけども、それでめでたしめでたしという、
おのおの中では珍しいタイプの曲。
そうですね。まあ、あの、現在物っていう、まあ、舞台上で生きてる人間の芝居なんですけど、はい、まあ、そういう中でも本当に劇的な、あの、曲なので、まあ、あの、開演時間もね、夜の7時半、まあ、銀座6ですから、まあ、あの、お近くか、ちょっと離れてるところからでも、終業後にですね、駆けつけていただいたら、間に合うかもしれない。
あの、そう、これ大事なことだと思うんですけど、平日の夜なんですよね。あの、いつも土日ではなく、なので、やっぱその、お勤めの後に、ちょっとそういう伝統芸能に触れてみたりとか、普段見ないものを見るのに、はい、この能シリーズはまさに、しかも、烏帽子織だという。
そうですね。はい。はい、まあ、今、これ収録してるのはまだ10月なんですが、10月時点で、まあ、あの、6割ぐらいチケットが出てるそうなので、はい、まあ、まだ少し余裕がありますけども、まあ、これ配信の頃にまた少し減ってるかと思いますので、まあ、ぜひですね、ご興味お持ちいただいた方は、リーズナブルなお席が中心になってるんです。ですから、まあ、あの、非常にご覧いただきやすいと思いますから、はいはい、ぜひ、あの、能11とかね、烏帽子織とか言って、まあ、検索していただいてもいいですし、ないしは、あの、うちの財団名、武田隆記念能楽振興財団、そのホームページからでもご覧いただけると思いますので、ぜひですね、ちょっと探してみていただけたらと思います。
普段ご覧いただいてない方にこそぜひというところもあると思います、ね、
でこれ本当に最初にキャスティングも申しましたけど、人が揃わないとできないので、道成寺とかよりももっと上演回数が全然少ないです。
はい、
非常に珍しい演目ですから、はい、ぜひお見逃しなきようと、
はい、ありがとうございます、はいはい、本日はその11月27日能11烏帽子織についてお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。 その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。